ゆるりぽんぽ
介護が変わる、社会が変わる、社会医療介護ネットワーク、ゆるりがお届けする介護について熱く語る番組です。ゆるりゆるりと参ります。
それではパート2をお楽しみください。
職支援セミナーの趣旨としては3つありまして、1個が知識を得るというところと、2つ目が当事者の話を聞くというのと、3つ目が実際に試食してみるという、この3つの魅力があるので、この2つ目の当事者の話を聞くというのが意外と有意義でして、提供側の視点と提供される側の視点がありますので、こちらはいいと思って食事の食支援をしますけど、実際本人はそれを望んでなかったりというところの視点の違いというものが明らかになりましたので、
当事者って具体的に言うと利用者さんとか、
実際にあの時岡さんがこうご支援している、
支援されてる方にお話を
来ていただいて、
ね、試行錯誤しながらその3つが出てきたっていうわけではないですけど、やっぱりもうこうやろうみたいなのがバーンと決まったみたいな、1回目の職種やセミナーからは、
いろんなやっぱりアイデアを出しながらご縁もあってですね、当事者の話を聞くって言いながら当事者のご縁がなければ聞けませんので、
そうですよね、
実はいらっしゃるんですよってお聞きしてから、じゃあ お呼びしてやりましょうよというところ でやってみてやっぱり効果も高かったんで、
1回目はどんな感じでやりはったんですか、そのセミナー。
そうです、まずは初めてでしたので、松原の方で30人定員で、結局満席にはなったんですけど、でその後これ需要ありそうだぞというところで社会に移って、もう少し大きな規模で行い、で8月には羽曳野の方で行って、ほぼもう満席できてますので、ちょっとこれから活動の範囲というか、また初めてではないセミナーみたいなものもやっていかないといけないかなと思ってます。
まあ、やってるうちにね、なんか潜在ニーズみたいなのが出てきて、で誰々にもっと知ってもらった方がええやんとか、こういうことも発生してやった方がええやんとかはなんか出てきました、
実際にあの、介護職の方もいらっしゃれば、ケアマネの方も、看護師の方も、栄養士の方も、ドクターも、歯科医師の方も、いろんな職種の方に来ていただきましたので、その職種の専門職から見るその在宅療養というか、っていうなんかグループワークみたいなものをやったら面白いよね。
多職種も来てるからね。
そうです、その環境は有意義です。
そもそも低栄養とかフレイルとかいう言葉って、僕1回目来た時に初めて聞いた言葉もあるんですよ、だからその今聞かれてる方で、そもそも低栄養ってどんな状態みたいな、ちょっと教えていただけたら。
概要だけちょっとお伝えさせていただきますが、そもそもあの栄養状態とその要支援要介護度の関係性っていうところからなんですが、要支援の方々の低栄養状態って 10%ぐらいなんです。 10% ぐらいの方が低栄養状態なんですけど、要介護度5に上がると、60% の方が低栄養なんですね、ってことは栄養イコールその介護度にこう比率してくるというか、低栄養状態ってやっぱり出していかないといけませんよねというところから、じゃあ低栄養って何を基準に決めるかというと、大体4つなんですね。
4つ
で、1個が BMI、 これはあのボディマス指数というものがあって、身長と体重の差によって数値を出していくんですけど、
指数があるわけですね、
指数が例えば男性は 19.9 以下とか、女性は 20.3 以下とかですね、数値がありますので、その数値より高いか低いかによって、低栄養の
効いてるかどうか
とか、あとはそうですね、実際に実はその低栄養の死亡の危険度って感じて言えば、BMI が男性 19.9、 そして女性が 20.3 以下の場合、それよりも高い、低栄養状態ではないような方々に関しては1だとしたら、低い方は 1.65、 なのでかなりの割合で危険度は高まってるなっていうのが分かりますので、栄養状態を、改善しておかないといけませんよねというところ になってます。でそれ以外には ALB というアルブミンのタンパク質の量とかですね、あとヘモグロビンの量とか、はい、総コレステロールの指数とか、はい、それぞれ測る指標みたいなものはありますので、はい、それより高いのか低いのか、それによってどういった対策を取っていくのかっていう、そういった、まあ、いろんな、今一部のことなんですけど、はい、いろいろな指標があるのでそれを元にしていかないと。
一応的検査したら大体分かるんですか？
大体はい、分かっていくようなものですね。でちなみにそのフレイルって言葉なんですけど、はい、フレイルっていうのは3つの要素がありまして、はい、1個目が体、体の部分と、はい、あと精神面と、はい、で3つ目が社会との関わりのところでして、はい、特に体のところが2つのキーワードがあって、はい、1つがサルコペニア、これよくあの新聞とかでも出てるんですけど、はい、筋肉量の低下、はい、それがサルコペニア状態と呼ばれるものなんですけど、その筋肉量が低下している状態と、でそれが少し進んでロコモティブシンドローム、ロコモなんて呼ばれてますけど、それが運動機の低下状態になっているので、その2つが身体状態、あと精神ではうつとか認知症とか、社会との関わりは孤独とか閉じこもりとか、この3つの要素が重なってフレイルになっていきますよ。
栄養状態がいい、食べ物食べてても筋肉をつけてなかったら、
はい、そうですね、
栄養になる可能性はあるということですね、はい、
そうですね。
それ見た目だけじゃ判断できないですね、はい、見た目ふっくらしてるなと思っても筋肉量が減ってしまってあまり杖ついてしまうとか、はい、そういった人もいているので、元気そうには見えるんですけども、
ね、ふっくらしてたらね、はい、元気そうに見えるんですけど、
そうですね、でそれをあの、はい、フレイル、サルコペニア動態の簡単なテストがあるんですけど、はい、ふくらはぎの最も太い部分ありますよね、はい、それを人差し指と親指で囲めるかどうか、これ指輪っかテストっていうものがあるんですけど、はい、一番太いところをふくらはぎのギリギリで囲めない場合はサルコペニアの危険度は低いです。囲める場合は筋肉量の低下が疑われるので危険度が高いです。
右がくっついたらダメなんですね、
はい、あと隙間が空いてるとかになってくると少し筋肉量が低下してる可能性がありますので、そういうところで確認するといいんじゃないでしょうか。
だからデーとか行ってる、ね、利用者さんは割とバイタルとかいろいろチェックできるんですけど、やっぱり在宅でねずっと一人暮らしでまだ介護保険の日程も受けてない人とかいたら全然ね、なんか
そうですね、
あの検査するのもないし、
自分の手でやらないとダメ。
そうそうずっとまだやってない、びっくりした。まあ、一応これのテストやったら簡単に在宅いる人でも一回目安としてできるかな
っていう。例に行っても例の職員さんがやったらダメなんですね、その利用者さんの自分の手でやってもらうのがダメですね。
とか、まあ自分でやってもらうことでまあ楽しかったりしますんで、
楽しい、
やってみようと、
やってみよう
と。指輪っかテストですね。
指輪っかテスト。
施設系はね、はい、今、はい、平口さんからあったみたいに、はい、血液検査を、まあ、定期的にするので、はい、まあ、そこにも専門職もいてるので、ね、はいはいはい、発見しやすいですけど、在宅でじゃあ果たして定期的に血液検査をしてる人がどれだけいてるのかというと、ほぼ、はい、本当に病気があればね、はいはい、されますけど、はい、本当に血液の検査をそんなに3ヶ月に1回するなんてまずないですね。
そうですね、BMI やったらケアマネージャーがアセスメントするときに取ったりとかするので、うんうん、
それは大体分かるケースがあるってことですね。
そうですね、
うん、難しいですね、発見は本当に難しいです、ね、
まあ、それは管理栄養士さんが入れたらだいぶ解決することもあるし、
ね、管理栄養士さんの意識を変えたいっていうのもあったんですけど、管理栄養士さんでね、はい、まあ、今回その時岡さんといろんな話になったのもそこの一つあるんですけど、はい、実際管理栄養士でじゃあ入った時に、はい、料理ができる管理栄養士ってどれだけいてるんだっていう話になって、
なんかみんなできそうな気はするんですけど、
意外とね、はい、できなかったりするんです。
そうなんですか、
はい、 あの栄養士さんの方が料理できる人が多かったり、はいはい、あの本当に数字を読むで、はい、管理栄養士の学校を出た人に聞いても、はい、管理栄養士をメインにしてる人たちは学科に調理ってないんですよ、
はい、ああそうなんや。
結局その、はい、資料に基づいて、はい、当然献立もできてるんですけど、はい、実際自分が作れないので本当に物理的にどうなのかではなくて理論上どうなのかになってしまうので、実際ね、その数字だけ表されても、はい、特に僕なんて料理できないので、はいはい、じゃあこんな料理をこんな風にこの量で作ってくださいねって言われても、はい、できるわけがないだろうみたいな。
まあ、えらいこっちゃです。
そうなんですよ。だからその本当に料理もできて、はい、その方のことを本当に数字ではなくて見れる管理師がどれだけいてるのかっていう、ね、
実はめっちゃまずかって、はい、食べへんで低栄養
なんですよ。
理由さん、
そうなんです、そうなんです。
結局やっぱり簡単に言ったら建築家と大工さんです。あ、建築家がこういう理想のやつを書いたとしても、はいはいはい、そう建てられへん
で、その通り建てる、うん、いやこっちゃですね。
なんかケアマネージャーの中にも栄養士さんって、うん、はい、いてるのね、なかなか気づかない
ですね。で、ひろぐさんもね、はい、ヘルパースクールやってたから分かるけど、初任者研修とか実務者研修でもそういうカリキュラムないですもん
ね。そうですね、
だから
テキストでちょろっと載ってるぐらい
で、で結局はヘルパーさんの力量のさじ加減で、あの在宅のヘルパーやっていくっていう感じだと思うんで、
そ
うです
ね、どうしてもその、はい、テクニックが必要になってくるんですよね、はい、ミキサー食にするってことは加水しないといけない、はい、その食品のじゃあ半分加水するってことはその半分が栄養素抜けてしまうってことなんですね、はい、だからここをテクニックでエネルギーを補わないといけないっていうのがやっぱりそこのテクニックを持ってる人が望まれるわけなんです。じゃないとせっかく作った料理でもエネルギーが半分やったら一緒なんですよね、低栄養になっていくんです。
あ、ほんまや。
っていうことを知る機会が必要
な
ん
です。でもこれだけでもなんか1時間半なんか、ね、テーマになりそうな。
だからまあ栄養補助食品とか、はい、まあ、たくさんいっぱいあって、はい、現時点では病院とかではたくさん使われてるんですよね。
病院ではちゃんとやって
は
って、
はい、で病院では栄養士さんがそれ、はい、使うのプロですで、はい、うまく使ってるんですね、はい、でも在宅行ったらそれを見た人もないし、はい、触ったこともないし使ったことない人だらけなので、はい、どこに売ってるんだのもありますし、はい、テクニックもないですし、はい、ってなってくるんです
ね。さっき冒頭で言われた退院してでまた偏って入院してまた退院して偏って
そうですよね、
どうスパイラルみたいなお話、ね、
これは誰かが何かしないと本当にまずい状態です、
ね、何をどうしたらいいか分からへんよ。
まあでもケアマネージャーとしたら見るからに痩せてる人、食べれない人、そんな人はちょっと気付けて考えるといいんですよね、きっとね。なんか私ケアマネしてる時にとむせる人がいてたんですけども、お母さんがむせて息子さんが一人で見てるけど、その食事をどう作ってあげていいかわからない男の人だから、でそういうので栄養士さんに入ってもらったことはあるんですけど、ご飯の上にあんかけみたいなのをかけるとか、いろいろ指導はしてもらって食べれるようにはなってましたけどね。
実際ね、あの同じようにヘルパーさんがじゃあ料理できないじゃないかって言ったら、皆さんヘルパーさんは私たちはできる、
そうそう絶対できる、
はい、で実際自分自身もヘルパー事業所を管理したことがあって、はい、あのまさしくなぜだかすごい食事以外は好評なヘルパーさんなんですけど、はい、食事だけなぜだか残食多いんですよ、はい、でもそれはあの調子が悪かったんかなぐらいのイメージもね、はい、ちゃんと料理の献立を見てもしっかり作ってるんですよ、はい、そのスタッフが寿、まあ、退社した後に初めて分かったことが、はい、まずくて食べれ
ない
、はい、な
るほど、はい、でなぜ、はい、他のそれ
本人はうまいって、いや違う、本人はなぜそれを言わなかったのって聞いた時に、はい、あんなにいいヘルパーさんはいてないよって、はい、ご飯が上手じゃないだけだから、はい、頑張って食べてたの、あ、他のヘルパーさんよりも食事以外のところでやっぱり安心感があ
るんです、はい、
でこれをね聞いた時に確かにで、いろんなヘルパーさんに聞いたら、はい、僕たちはもうその人のイメージで食事はできるだろう、
はい、
で思ってたのが、はい、実際いやー食べたけどもあの時はまずかったんかなって思ってたぐらいでねって言って、で、その後実際作ってもらったんですよ、
はい、
まあ、全然違う場で食事を作ってもらったら、はい、本当に食べれない。
そんな食事あるんですか。
どうしたら こんなにまずいカレーが作れるんだ
でも結婚しようったんですよね。
そうなんです、まあ、そこの家で食べたんですけどね。
一応マニュアル通りには
こう作るんですよ。作るんですよ。だからその普通にね、他の料理ならまだしも、そこの旦那さんに昨日のカレーちょっと一回食べてもらえませんかって食べたんですよ。ようこんなに味のないカレーを作ったって
味がないって
味がない、
はい、
結局関西とか関東とか
そういうレベルではないです。レベルじゃない、甘い辛いとかでもない
あら、まあ、
はい、カレーって言われへんからカレーって分からんぐらいの色はカレーですけどみたいな、はい、今まで、はい、どうやってもそんなまずいカレーに当たったことなかったんですけど、やっぱりそういう意味では、はい、本当に料理ができない人も存在するので、はい、そういう人たちでも作れるようにっていうのは、はい、思って、まあ実際その事業所でね、はい、いろんな研修するときに、はい、今までは、身体の解除の効率を良くするために、はい、体の仕組みだとか、はい、効率的なものだとか、はい、ちゃんと勉強をしてスキルを上げましょうって言ったんですけど、はい、そこから変わったのは、はい、それはそれで多いと言って、毎月必ず全ヘルパー集めたときに料理教室をするようになったんです。
あ、はいはい、
うん、そうすると全員のスキルが料理に関しては上がっていったんですよ、うんうん、だ結局みんなそれをやっぱり恥ずかしくて聞けない、
あ、うん、あ、見たいですね、
はい、料理をね、はい、それはもう二十歳になるかならない人が料理教えてねは言えますけど、はい、40代50代の人が今更的なね、
はい、なんか美味しいのを作ってくれるヘルパーさんやったらに当たったらいいのにな将来って思いますよね。
本当にね、その食事を通して、まあ、これからねまたこれも難しいところで制度がどんどん変わっていって食事援助のねところが難しくなってきつつ次のまた改正でね来るかと思うんですけど、まあ、そんな中でもやっぱりこの食に関してはすごく重要なんですけど、なかなかそこにねもう一歩でそういう環境ってねあんまりないじゃないですか。働き始める
ゆるリポット、今回も内容充実でカットするのがもったいないということで、この続きはパート3をお聞きください。